MKs スクエアしゃべらぼー。このラジオは私たち MKs スクエアの新人たちを中心にみんなで仲良くしたりわちゃわちゃしたり下克上を目指したりする番組です。本日のメインパーソナリティは藤原春です。よろしくお願いします。そして
角野丸と
栗津冬樹と
高橋由衣
でお送りします。
よろしくお願いします。
イエイエイエイ。
はい、
というわけで第3回目。
第3回目です、3回目の、
はい、
はい、
皆さんどうですか？もう慣れました？
まだ3回目だから
一周もしてないですからね。
確かに。
そうだ、あと1周もしてない。
慣れないか、まだ
慣れないですね。
最近どうですか？
はい、
最近どうですか？
最近、うわ、でも外出るだけで体力奪われるという、
やばいですね。
本当に暑くて汗、滝汗って感
じ。そう
本当にシャワー浴びたんかぐらい頭
めっちゃめっちゃ出てます
よ。本当に
深い。
湿度さえ下がればちょっとマシにはなるじゃないですか。昨日、おととい、えぐくなかったですか？
湿度やばい。
バカかって思うぐらい暑くて。
なんかニュースで、なんだっけ、ヤフーニュースとかで見かけたんだけど、アフリカの人が日本に移住して、
はい、
アフリカよりも日本はやばいねって。
ア
フリカはまだ湿度が低いから、
気温は高くても。
そう。まだちょっと過ごしやすいけど、こっち日本は湿度が高いから、やばいねって言ってた、っていうのを見かけた。
ああ、そうなんだ。
そう、やっぱすごいんだ、日本はって。
不快感やばいっすもんね。
うん。
こいつ、熱中症にも気をつけましょうね。
ね、本当に。
水分補給してね。
はい、
塩分補
給。そうですよ。
そうですよ。
そういうことですよ。メインパーソナリティっていう。
はい、はい、そういうことですよ。はい、ということでね、
はい、
今日は、3周年イベントのお話、はい、1日目のお話をしていきたいと思うんですけど、
はい、
3周年イベントって何ですか？
3周年イベントとは、私たち MKs スクエアが
の会社が法人化して3年が経ちました。
3年が経ちましたんですよ。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ありがとうございます。
はい、
すみません。
その3周年をね、
はい、
祝うための
記念してイベントを行ったという
話。2日間ね、
2日間にわたって、
はい、2日間にわたって
やったイベントになりまして、その1日目が、
はい、はい、学力テストと体力テストをやらせていただきました。
はい、その時のね、感想なりマンドなどなど、
うん、今回話していこうかなと。
そう、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ということでですね、はい、皆さんどうでしたか？
どうでした？学力テストが事前にテストの内容を各々に通達があり、
はい、
この問題を解けと、
はい、そうですね。
いやー、その問題難しかった
です。
難しかった。
意味を本当に難しかった。
なんだっけ、小学生、中学生ぐらい、その義務教育の範囲内での、うんうんうん、いわゆる一般何、うん、教養っていうか、その、義務教育の範囲内で、国、数、社、理、と、家庭科、技術、美術、うん、音楽、
あと保健体育
の科目、そう、10科目があったんですよ。
いっぱいだ。
その中でね、まあ、本当に国語とか算数とか本当に、うん、その教科書に載ってるみたいな内容なんだろうけど、解き方を覚えてんの？
いや、本当に。
分数の解き方、皆さん覚えてますか？計算の仕方。
いやー、マジで。やばかった、マジで。すぐに分かんなくて。
あの後全然復習してないんで、未だにまだ分かってないん
ですけど。丸さんがそのテスト解いてた横にいたんですけど、丸さんがテスト解いてた時に、マジ見たことない顔してるの。
分からなくて。どんな顔してた私。
なんか、もう、険しいとかじゃなくて、戦ってた。
何をして戦ってた。
そっか、そうなんだ。
3 数の敵と戦ってた。
いや、全部と戦ってた。10強化。
10強化
してた。ありえないぐらい険しい顔して
た。何が一番難しかったですか、強化。
英語。
英語。わかる。
本当に英語全くできてくて。
英語わかんないのわかる、本当に。
うん、私、1点しか取れてないんじゃないかっていう自由がある。これは。
何が自信あったんですか、ゲフィンスの1点。
なんだっけな。日本語を英語に直しなさいっていうのがあったと思うの。
はい。
それの仕事を、仕事が、確かそう。ジョブだけ知ってて、私。ジョブだと思って。J-O-B って書いて。ジョブ、グッジョブだからジョブだ。よっしゃーと思って。これだけ覚えて
る、本当に。英語の問題でジョブだけは絶対解けてるわ。
本当に、そう。いや、来たふーって。めっちゃ嬉しかった。
他はその教科、他の教科とかも含めて。
美術を思い出し、美術だけ、
技術もある。
あの美術の、私が、なんだっけな、マゼンタ。ネビルって書いて。
ネビル、ロングボトム。
三原色って勝手に思っちゃって。
あ、でも自分も、あの、色で答えちゃったんですよ。
あ、そうだ
った。問題だっけ？問題名なんだっけ？
なんか、色の三要素。
あ、三要素だ。
そう。
三要素を答えなさいみたいなやつで、三原色だと思っちゃって。
大体の人が三原色だと思ってて、その中で丸は、ネイビー、しかもネイビーも違うし、ネイビーだと思ってネビルっていう。
あれなんだっけ、伸ばしもあったはずなんだけど、ネビル、ネビ、ネ、ネ、ネ、あれネビルか
ネビルにしちゃった。すごい、なんか1点3点間違えてんの。
全力で答えました、私は。
クリスはなんか何か得意、これだったら一番解けてんじゃねえかみたいな。
多分音楽。
音楽。
へぇ赤トンボの歌詞書きなさいみたいなのあったじゃないですか。あれだけわかんなくて、それ以外は多分解けてるんじゃないかな。
すごい。
音楽難しかった。そう、でも赤トンボ難しかった。なんか、夕焼け、小焼けの赤トンボまでじゃん。大体みんなが記憶してんの。
あの続き
まで。あの続きを答えなさいだったんですよ、問題が。も
う、鯉のぼりになっちゃうんですよ。
なんだっけ、
なんか、赤トンボを思い出そうと思って、めっちゃ頑張って思い出してたら気づいたら鯉が登ってて、あれ違う。
やば。全然違う。
トンボはどこへ？
トンボ何も思い出せなくて、鯉が勝手に登り出すっていう。なんかあれだけ多分違うけど、あの、なんだっけ、歌舞伎の三要素みたいなやつあった。
あ
れ、自分大学生の時に授業でやってて、たまたま覚えてて、これと思って。歌と踊りとお芝居。歌じゃないか、音楽と踊りとお芝居。
私なんて書いたんだろう。
私なんか楽しさ。
まあ、確かに。確かに。
大
丈夫。
楽しさ、なんか賑やかさ、なんたらかんたらみた
いな。間違ってもない。
え、ファーさんは何が
一番自信ある？私、でも家庭科かな、多分。家庭科がどっちかっていうと、ほんと一般教養のという範疇で、普段のその、料理だったりとか、何、裁縫だったりとかする知識の範囲内だったから、
うん、
家庭科が一番解けてたんじゃないかな
と。家庭科問題何ありました？
あの、茹でるやつ。
あ、
水からとお湯からだ。
そう、水から茹でるのと、沸騰してから茹でるのの代表をそれぞれ書けみたいな。
ありました。
結局何だったんでしたっけ？
根菜と葉物。うん、で、大体二分できるんだけど、私多分ゆで卵と、
私も、ゆで卵、水からはゆで卵で。
ゆで卵とほうれん草って書いてある。でも卵も合ってるはずなんだよ。最終的な回答のその、もらってないからわかんないんだけど、
う
ん、合ってるはず。大体多分、じゃがいもと、それこそほうれん草とか、
自分確かそれ書きました。
チンゲン菜とか、うん、葉物。
野菜を書くんだ。
何書いたんですか？
ゆで卵でしょ。
水からは、ゆで卵を書いて、お湯からはパスタって書いてある
。合ってるけど。
合ってるけど。最後に練習として合ってるのかわかんない。
合ってるよ。きっと。
もらってないから、ね、分かんないけど
最終的な採点のそれをもらってないから分かんないけど
私どの教科で点取れたのか分かんないんだよ、ね、
そうそうそう私も分からない外れてるなっていうのだけは分かる
そうそうそう
ま、えみんな縫い方の3種類かけ
た私かけた、うん、それだけめっちゃ
裁縫の縫い方の3種類
祭り縫い
祭り縫い何だっけ波縫い祭り縫いなんだっけななんて書いたっけ
自分返し縫いって書きました
返し縫いって書いて返し縫い私微妙なラインだと思った私ね
波縫いと返し縫いと半返し縫いって書いた、
うん、うわーなんだ
えすごい
思い出したとかあるあるそうなんか本当にそのまま戻ってくるやつと半分まで戻ってくるやつ
そう本当超すげー
いやー
ピンとこないやつずるもう一個じゃん
いやだからねえ三種類だから
ハルは
え私、
うん、
一番点取れたなと思ったのは国語。
国語。
すごい。
です。本当に点取れてたか分かんない。だから何で取れてたか分かんないんですけど、多分国語と、
国語の、なんかその漢字の読み方と、四字熟語。
あ、四字熟語は何も分かってない。
マイさん、なんでよく国語だ
ったかな漢字の読み方だけは自信があったけど。
あれは、あの、作品、3作品なんだっけ小説の一節が書いてあってこの作品名は何でしょうみたいな問題
ありました
銀河鉄道の夜しか当たってないと思います
銀河鉄道の夜はどれ
え、なんかありました
わかんない
あの
ちょっと
出そうあれ3つともわかんなかった
私もわかんなかった
一個英文のその何英文が書いてある一文があってもう英語だからわかんなすぎて私ハリーポッターって書いて
あるあなんか書いてあった
んですいやでもあんなにテストが難しいなんて私は思っていなかった
本当に
いやでも本当にここまで忘れてるんだって、うん、自分にショックだったすっごい、
うん、
いやすごい時間かかりませんで
したそう
ありえないぐらいかか
った
一回心折れて寝ましたもんすごい明日の朝やろうってなってでも、うん、なんかあの漢が見る国語の漢字書くやつ、
うんうんうん、
なんか夜やってる時にマジで思い出せそうなのに思い出せなくて、
うんうんうん、
だーもういいや知らんわと思って諦めて、うん、で続きといてで途中で心折れて寝たんですよ、
うん、
で朝起きて続きといてて突然漢が見る思い出して漢が見るってなって
天才だわ
書きました
すげえ
それは本当に天才だってこと
ですよねすご
ーあ、自分も見つけました
文学の作品の一節である作品名を書きなさい朝、食堂でスープを一さじすっと吸ってお母様があっとかつかの叫び声をお上げになった
なんだっけ私なんて書いてたんだっけ
失敗した朝食じゃなかったでし
たっけそうそうあって言うからおばちゃん失敗した
のまずいなこれじゃねえんだよ
あれマジで笑いましたもんマルさん天才だ
これなんかうちの事務所の浅井亮介さんっていう方いらっしゃるんですけど、ええ浅井さんがなんだっけ、スープ殺人事件ああ先編あれ毒を食らうんじゃねえ毒を食らった、あじゃないんで
やっぱみんななんか、あで何かを感じるんだね
これ合ってる人いたんでしたっけわかんない
いた
いや、
だって、
わかんないいたっ
け
あ
これが
これが銀河
鉄道かかな
分かります違います
銀河鉄道はなんかレオンのやつ長い
の
社員
誰もあったそうだ社
員
知らない
のみんな知らなかった
名前っていうか答え言われても何か
分からない
社用あーで太宰治、うん、
太宰治だけぼやっ
との中の知らないやつだな社用これ2番か
そうです
皆さんはそういう風に川だと言われたり父の流れた後だと言われたりしていたこのぼんやりと白いものが本当は何かご存知ですか、うん、これが銀河鉄道
そうそうなんですこれだけなんかどっかでメッセージで聞いたことがあって覚えて
る銀河鉄道それこそ養成所の演目でやったけど普通に多分台本セリフしかなかったからこの一節全然記憶に
ない
あー何もわかんない。わからなかった。白いものって書いた。
自分、牛乳を注ぐ女って書きました。
それ、
絵じゃん、絵が
描いた後に絵だな、まあでもいっか
3番が英語ですよね、
そう。
でこれなんですか、
シェイクスピアのなんだっけ、なんだっけ、ちょっと私英語読めない、 Fear is fool and fool is fear。
私さ、これさ、私もさ、ワンフォールワンワン、
オールフォーワン
みたいなことって書いた。
問題文に質問で書いてる。
いや、私、確かハテナ3個ぐらい書いたんだよ。こういうことですか？
問題文に質問で書いたんだ。これ、
マクベスです。マクベス。あ、そうなんや。
ハテナのマクベスでした。
綺麗なものは汚い。汚いものは綺麗。
あー、だいたい日本語訳で聞くから英語文、はい、英文だと分かんない、
分かんない、ないよね、まずこの英文の意味が分かんない、
そうそうそう、分かんないところから、
そうなんですよね、
英語になった
ら突然の英語が始まった
分からない、
本当に分かんなかった、
原文を現代語訳しなさいとかって読むんだとかもあって、漢字の読み仮名はいけるけど、書き取りはできなかった。あと普通に問題文をすごい理解できなくて、私、四字熟語の意味を書きなさいっていうこの問題文を最後まで読んでなくて、全然普通に四字熟語をひらがなで何読み取り読み取りしちゃった。
でも私も、何あの、読み仮名、読み方、書いて、意味を書いて、ってやった。
ああ、でも、まあ、意味も意味まで書いて
る。でもさ、全然。
定期万世ぐらいしか分かんなかった。
私も、あと、空前絶後が、なんか、なんだっけってなっちゃった。まあ、
分かるけど、
言葉にするとなんだっけ。そうそうそうそうそう。
なん
て
書いたっけ、思いもよらないことって書いたと思う。あと、空前絶後の。
なんか、突然現れたやつみたいなことを書いた気がするけど、答えわかんない。
正式の答えは、
そっか、そんな感じだ、そうだ、
なんかそんな感じですよね、
そうだ、私さ、空になる前に絶対に後でやってやるって
書いてやばいやばい、
何が空になる
これだーって思って書いちゃった。
何と戦ってるの、
びっくりなく2個書いちゃってる。
空になるまで最後まで戦う。
今までに一度もなく、これからも起こらないと思われるごく稀なこと、空前絶後。じゃあ間違えた。
じゃあ違う。
みんな違う。
国語すら解けず。
あ、体力テストも。
あ、そう。
あったね。
ありましたね。体力テスト。最初幅跳び。
幅跳びから始まって。
いや、運動できる人たちが男の人たちが2メートルくらい。
そうね。
本当にすごかった。そんなに飛べるんだって思っちゃった。幅跳び出たんですけど、全然雑魚すぎてドゥンって
何メートルだっけ、
でも150か40ぐらいだったかな。
だから私ぐらいってことで、
そうそう、丸の身長分ぐらいだけ、丸はギリ飛び越えられるかな。
じゃあ安心して寝転べる。
どんな状況で寝転ぶつもりなの。
マルさん、腕相撲がすごい強すぎて、
いや、あれ、びっくりしちゃった。私、本当にこんなはずじゃなかったって思って、
もう持ってくれましたもん、なんか
なんかこうバンってさ、そのスタートバンってなった瞬間のその一瞬の力の入ってくるスピードがえぐくて、気づいたら腕倒れてて。
何があったかわからなくて。強い人ってもう、この瞬間で勝ちにいけるっていうか、ブンって入るから、もうそっから巻き返すの無理なんだよね。
初速からえぐすぎて怖かった。
みんなっていうか、ほとんどなんか、ね、あれ、なんだっけ、これ。
腕相撲の、
タイミングじゃなくて瞬発力か、遅いなって思った。
じゃあ丸さんが早い。
早いんだよ。
でもさすがに男性には勝てない。
まあ
まあ、まあね、
握った瞬間になんか分かった。これは無理とは。
判断の仕方がもう。
その時点で 握った時点でもう
さすがに
負けるってこと。
浅井さんとか林さんはもう握った瞬間に無理だ、これは無理だって思った。
へ
え。クリスは
自分何したっけ。あ、気配切り。
気配
切りました。
何をかけて。
1月組この所属の方々2人、1月誕生日の太田さんと、うん、カオルさんと自分で、うん、あの1月対決して、
あ、
そう、カオルさんと自分誕生日一緒なんですよ。
そうだそうだ
そうだ。だからあの誕生日その正式なっていうかな、1月17日をかけて戦ってカオルさんにパーンってしばかれるっていう。
カオルさんと
勝ち。
なんかカオルさんが1月17日生まれ A 面で、うんうん、自分が B 面になりました。
誕生日の A 面と B 面。表裏あるんだ。
裏なんで。
さきさん強かった。
あ、そうそう。
さき
さん二人抜き。
強かった。
ファーさんは
私なんだっけ、そのさっきの幅跳びと、うん、
何でと
っけ
曲がない、何あったっけ、そもそも競技何あったっけ、幅跳びやったじゃん、
で、あ、手押し相撲、
あ、手押し相撲で
腕相撲、
腕相撲があって、
気配切り
と気配切りがあって、
あれなんだっけ、
あと、あのあれピンポン玉スプーンでヒュンって、
あ
ー、
それ最後か、
確かが最後で、
あと、イヤホン
ガンガン、あ、そうそうそうそうそうそう、イヤホンガンガン怖かった、あれ自分一番最初で、
そもそも3チームあったんだもんね。
あ、そうですそうです。
M、K、Z で、M がこの中だと
M チーム、
M チームが、
はい、
春だけ、
春だけか
で、K チームが、
はい、
で、頭文字 K のもの。
K なのか、クリスはって感じだけど、K。
我々 Z、マルと高橋が。
が、Z チーム。
Z って言うのが似合いそうな人たち。チーム。わけでね。
ね。
で、思い出したらしい、腕相撲をやったんですよ。腕相撲は本当にそれこそさっきみたいに、言ったみたいに、
うんうん、
握った時点でも勝てないのがわかる。
うんうん
うん。何と戦ってましたっけ、
多分私、カオルさん。
私たち、カオルさんも強いよね。
そうそう、戦って、もう勝てなくて。そう、で、亀山さんとも戦って、うんうんうん、もう、亀山さんギリ耐えたけど勝てなくて、カオルさんも秒殺だった。
強い。
カオルさんも強い。
強かった。あんなに綺麗な方から、あんなパワー出るの。
ギャップだ。
ドーンって感じだった。
カオルさんとやりたーい。
一番を決める戦いを、
やっぱ女たち最強を決めなきゃ、
決めなきゃ、
最終決戦。
カズハさんもすごい強かったから
、
あ、でもカズハさんに勝ったんですよ。
絶対勝てないだろう、カズハちゃんにはって思ったら、俺なんか秒で終わっちゃったから、そんなつもりはない
。そんなつもりの。サウスポーの戦いの中では、マルが最強だから。
やったー。
イエーイ。
いや、でも、マルさんを倒せるように頑張ろう。
無理だろ
う。
無理
か。
自分も強くならなきゃ。
強くならなきゃ。
強くならなきゃ。
この中で生き残るためには強くならなきゃ。
さないと。
あとなんだっけ、
手押し相撲はこの中で出場した人いる、
私はな い、はい、パールだけ、
パールが小西にぶっ飛ばされた。
ああ。
だっけ、
負けました。私太田さんにも負けたし。
あれって春すごいさ、仕掛けた割にさ、
そうそう、
自分でバランス崩してたんで、
自滅
し、体感のなさが
自分で仕掛けた割にそのまま自分の反動に持ってかれてんです
よ。なんかスポーツできる枠みたいなのでカオルさんに期待されてたけど、私何も成果残せないのも終わってる。全部負けてるん
で、走りだったらね、
いけたかもしれない。走りだったら
確かに。
っていう話でした。
そうは
いい。2日間あったけど、はい、1日目もすごい楽しく耐えて、
もうそっか、結構進んでた。話足りないな。
すごい
楽しく。何かの機会にまた
話しましょう。
話しましょう。
はい。
はい。
また 2日目の話も次週、
ま、ですね。
次週とは限らないか、うん、次回の話でちょっと続きをさせてもらえればと思います。
うん、
はい。
はい。
MKズスクエアではアカデミー生の募集も受け付けてます。活動の場を広げたい方など気になる人は弊社のホームページや SNS をチェックしてみてください。さらに楽曲の募集も受け付けております。シンガーソングライターの方、作曲をしている方でご自身の楽曲を提供してくださる方募集中です。配信中の BGM や作品の主題歌などにありとあらゆるところで使い精一杯宣伝させていただきます。ご興味ある方は弊社のメールや DM などお待ちしております。以上 MKs スクエアしゃべラボ、ここまでお送りしたのは藤原ハルト、
角野マルト、
クリス冬樹と
高橋ゆいでした。さようなら。
さようなら。バイバイ。
最後に一曲お届けいたします。京太郎さんのクリアなハイトーンボイスと春彦さんの優しいミドルトーンボイスで織りなすハーモニーをお聴きください。京太郎と春彦でランプ。
触れていればいい、それだけなのに痛いくらい抱きしめてしまうのはなぜだろう。言葉では伝えることができない愛に気づいたんだ。うまく言えないけれど、いつまでもそばにいるよ。その気にしちゃい